Audi.
2025年明けましておめでとうございます。新谷ゆずみです。新谷ゆずみの独り言、こちらは私新谷ゆずみがいろんなことにチャレンジしていくラジオ番組です。2025年蛇年です。いやー、明けましたね2025年ですよ、おめでたい。さてさて、ゆずみさん、2025年はどんな1年にしてみたいですか？どんな1年、2025年か。なんかこの、なんか並びがもう不思議。2025年って、なんか2010何年をずっと過ごしてきたイメージがまだずっとあって、不思議ですね。25年か、もう。そうですね。なんか、新しいことやってみたいですね。なんかって言われたらちょっとわかんないけど、今までやってこなかったことをやってみたいですね。例えば何って言われたらちょっとわかんないけどなんかね、気持ちを新たに、まあ目の前のこともそうですけど、なんかこれからのことも考えつつ、なんかね、新しいことちょっとやってみたいですねどんな一年、どんな一年、まあでも健やかにマジで健康第一、本当に。なんか私すごい扁桃腺がよく腫れる、去年ぐらいからずっと扁桃腺がなんかちょっと弱くて、なんかでもありますよね、扁桃腺人によってすごい腫れるみたいなのあったりとかしたんで、本当に風邪ひきたくないなって思います。まだ最近はまだ大丈夫なんですけど、風邪ひきたくないですね、とにかく。ちょっと運動、健康、早起き、ご飯、ちゃんとなんか健康ご飯食べるみたいなちょっと徹底したみたいですね。なんかやっぱ続かなくて、撮影とかも入るとね、なかなか朝逆にすごい早くなったり遅い時もあったりとかして、なんかそのあれを習慣化していきたいですね、健康をご飯とかですかね。健康第一、2025年も笑顔でいきたいです。はい、ということで、今年はまた新しいことにチャレンジしてみたいということで、はい、その一つがアパレルブランドキッドソンミーのコラボです。そうなんです。はい、今回キッドソンミーさんとコラボをさせていただいておりまして、皆さんチェックしてくれましたか？今回はキャップ、スウェットパンツ、ジップパーカーをコラボして私が、デザインさせていただきました。ポイント、着心地は、ポイントはリラックスっていうのが私の中ですごい一個テーマで、私リラックスするとき結構香りを大切にしたいタイプでこの生地が香るとかはないんですけどデザインとして、私みかんの花の香りがすごく好きで、それをイメージしてお花をちょっとこう自分で描いて、それと掛け合わせてキッドソンミーとこう合体させた感じのデザインになっております。あともう一つポイントが、キッドソンミーのこの英語の字面の中に色を反転させてる部分があって、そこに10で10ってなってるところがあって、私2024年で活動始めて10年だったんですよ。っていうのもあって、去年デザインしたので、それで10年目っていうのもちょっと忍ばせたりとかしてて、そういうところもポイントになってます。あと着心地もめちゃくちゃ良くて、本当にリラックスできる。私も最近家帰ったらすぐそれに着替えて家でくつろぎ時間を過ごしてるんですけど、着心地もねすごくいいです。肌触りが良くてお気に入りです。はい、あと色も結構こだわって、刺繍の糸の色まですごいこだわってて、なかなか普段見ないような色、光沢感のあるちょっと薄い紫っぽい色だったりとか、ピンクなのか、紫っぽい色とか、緑のカーキっぽい生地に オレンジ色でちょっとみかん風の色合いになってたりとかして、色味も結構こだわって作りました。はい、ぜひチェックしてください。特に好きな色は最近ちょっと白っぽい色にハマってるので、白かな、白かな。でもカーキも多いんですよね。カーキオレンジも私結構個人的にお気に入りなので、カーキオレンジと白ですかね。キャップ、キャップはあれ、ストーンブルーみたいな色です。あれもなんか絶妙で、なかなかなくないですか、ブルーとか逆にグレーとかあるけど、この絶妙な色合いでストーンブルーがお気に入りです。はい、チェックしてください。こちら受注締め切りが1月7日ですね、まで受付しております。皆さんじっくり悩んで自分のお気に入りの色を見つけてゲットしてください。私とぜひお揃いにしましょう。よろしくお願いします。そしてそして新たな挑戦は続きますそうですね、2025年 FOD 今日の3ポンタにて、私新谷ゆずみが主演を務めさせていただきます。ありがとうございます。飼い犬ポンタとそのお散歩係リエコのほのぼのお散歩ライフ。はじめはまだ小さかったリエコは小学校、中学校、高校を経てもう大学生に。飼い主の微笑ましい成長にポンタが心の中で突っ込んでいきますという、なんとも、もうワンちゃん出てくる時点で絶対ほっこりするっていうのは確定だと、私も最初漫画もらった時に思って読んでいくと、もう本当に面白くて、ほのぼの、本当になんか何かが起こるっていうわけでもないんですけど、その中でなんかツッコミどころ満載の飼い主リエコがなかなかポンコツでして、そのリエコの行動に実はポンタが突っ込んでるっていうお話になります。はい、原作の感想なんか、あ、こういうの求めてたって私読んだ瞬間すごい思って、何にも考えずに読んだ時にクスッとできる感じがもう最高で、私ももうめちゃくちゃハマりましたね。一話一話がしかも短いのですごい読みやすくて、話もどんどんどんどん進んでって、でたまに玲子が小学校に戻ったりとかして、あ、小学校の頃からポンコツだと思って、その玲子がなんか愛おしくもあり、ポンタからするとなんか迷惑だなって思いつつも、でもポンタも多分リエコのことをすごい実はこう共に成長を見守ってるっていう、なんかいいパートナーだなーって思いながら読んでました。ドラマの主演が決まった時の思いはめちゃくちゃ嬉しかったです。本当になかなかね、ないし、ありがたいですね本当に。まだポンタの声は解禁されてないですね。ポンタどうなるんですかね。私もまだちょっと見てないので、ちょっとドキドキなんですけど、皆さん楽しみにしていてください。いろんななんか見てると予想が上がってますね。誰なんじゃないか、誰誰なんじゃないかみたいなで、なんかポンタの声ほにゃらららってこうモザイクがかかってるのが今出てて、それでなんかこうやって凝視してなんか当てようとしてる人もいたりとかして、ちょっと皆さん楽しみにしていてください。私も楽しみです。2025年春頃ですかね、配信予定なので。はい、撮影はどうでしたかということで、撮影はほぼほぼオールロケで、やっぱ散歩の話なのでお家のシーンもまああったんですけど、ほぼほぼずっと外にいて、なかなかね寒い時期っていうのも大変でしたけど、ワンちゃんがやっぱりこう予測不能なところがやっぱあって、でもやっぱちゃんとお利口なワンちゃんなんですけれども、アニマルプロさん所属ののこちゃんときなこちゃんというワンちゃんで、インスタ調べてもらったら出てくるんですけど、めちゃくちゃ可愛くて、しかもお利口で、いやーのこちゃんじゃないと撮れなかったんじゃないかなと思いますね。でもそんな中やっぱね、ずっとやってると疲れてくるじゃないですか。でこう ちょっとひょこって座ったりとかして、監督がやっぱそこはちょっと立っててほしいんだよねみたいな時もあったりとかして、なかなかね思い通りにいかず苦戦したところもありましたけど、無事撮り終えました。いやでも本当にお利口だった、楽しかったです本当になかなか人じゃないあのも共演者なかなかないから、ワンちゃんとお芝居するって私の中で本当に初めての体験だったので、いろいろ勉強になりました。なんかワンちゃんの動きに合わせて芝居するみたいなのが面白かったですね。本当にいろいろ勉強になりました。そんな今日の三本タドラマ化についてのメッセージもいただきました。ありがとうございます。ラジオネームデルタヌキさん、ゆずみさん、ドラマ今日の三本タ主演おめでとうございます。ありがとうございます。この作品はリエコのおバカさん感とポンタの伝わらないツッコミが独特の雰囲気を醸し出していて大好きな作品で、その作品がゆずみさん主演でドラマ化されるなんてダブルの嬉しさです。実は森林さんが以前出演されていたラジオ番組でこの作品を紹介されていて、面白そうだなぁと思って読み始めたのがきっかけなので、僕の中で勝手に森仙ゆずみんの師弟の絆を感じてしまい、今ちょっとエモいななどと一人感傷に浸ったりしています。え、知らなかった。そうなの？え、本当にそれ結構確かに運命感じますね。そうだったんだ。知らなかった。主人公のリエコは能天気なおバカさんというユズミンとは真逆のキャラクターだと思うのですが、演じる上で難しかったことや楽しかったことはありましたか？収録ではポンタのツッコミを聞くことはないままの撮影だったと思うのですが、もどかしさのようなものはありませんでしたか？原作ではリエコの小学生時代から大学生の現在までを時系列関係なく描かれていますが、もしかしたらインストゥルメンタル以来の小学生役拝見できますか？ドラマ今日の三本タ配信楽しみにしております。はい、時系列はそうですね、あの私が写真もちょっと上がってると思うんですけど、あれは大学生ですよね。時系列はまあちょっとお楽しみにっていう感じで、本編楽しみにしておいてください。はい、森先生紹介してたの本当に知らなかった。そうだったんだ、びっくりです。その回ってまだ聞けるのかな、どんな感じで紹介してたんだろう、ちょっとあったら聞いてみます。そうですね、ポンタのツッコミなくて私本当にずっと一人で喋ってたので、なかなか間合いとか、本当はやっぱりポンタがここで何かを言ってるっていうのを感じ取って、その間を開けてリエコがまた芝居を続けるっていうのがなかなか最初の方掴む場で難しくて、監督とかがちょっと読んでくれたりもしたんですけど、なかなかこう音の都合上そういうわけにもいかない部分もあって、結構そこは苦戦したりもしたんですけど、でもなんか自分でポンタの声想像しながらやるのも結構楽しくてこんな感じで突っ込んでくるかなみたいなのを想像しながらやるのも面白かったですね。なんかリエコ自身はそれを全く知らないから、なんかそれはそれで面白いなと思って、ポンタのことはでもあんまり後半意識せずにやってたかもしれないですね。そうですね、真逆のキャラクター、真逆、まあ真逆っちゃ真逆か。っていうか、リエコみたいな子、あんまいないと思う、現実世界に。なかなか不思議な女の子だと思いますね。なんか、漫画とか読んでても。気づいたらなんか物がなくなっててみたいな。パラレルワールドが存在するんじゃないかみたいなことを本気で信じてるみたいな女の子で。なかなかやってて面白かったですね。つかみどころがあるのかないのかよくわからない感じで、面白かったです。皆さんぜひ配信楽しみにしていてください。よろしくお願いします。ということで続いてラジオネームロッタさん、かわいい絵がついています、ありがとうございます。イラスト、ゆずみん今日の三本タ主演出演おめでとうございます、ありがとうございます。 恥ずかしながら原作を知らずにこのお知らせを知って少し原作を読んだのですが、主人公のリエコ、ユズミンそのままではあれさっきはちょっと真逆っていうご意見いただいたんですけど、こちらはそのままではということで、きっと優しい作品になるんだろうなと予想しています。本当に嬉しいし楽しみです。 FOD 加入するぞ、かっこ肩分回しということで、ありがとうございます。今日も可愛いイラスト付きでちっちゃくポンタがいる、ありがとうございます。そうなんです。いやー、そのままだって、まあ、で確かにそのなんか話のこの輪によって私っぽいやつもたまにあったりとかはしましたね。あとやっぱ絵見てても髪型なのか昔の私に見える時とかもたまにあったりとかしましたね。はい、原作、いや知らずに読んで新しく読み始めても本当面白いですよね。ぜひあのまだ原作読んでないよって方はぜひ読んでください。最近またあの新刊が発売されたみたいなので、最近というかちょっと前かな、去年だけど新刊も出たみたいなのでぜひ読んでみてください。よろしくお願いします。いやー楽しみですね、本当に私も楽しみです。続いてラジオネームゾエナインさん、こんにちは。新谷さん、こんにちは。今日のサンポンタ主演おめでとうございます。ありがとうございます。新谷さんの出演作は重めの作品や役どころが多めなので、こういう面白かわいい系の作品を待っていました。しかも主演、この作品の原作漫画家田岡力さんは和歌山出身で、舞台は明確に決めていないものの出身地和歌山を意識しているらしいです。ということで、主演のリエコを和歌山出身の新谷さんが演じるなんて、和歌山人の私はもうすでに盛り上がっています。そうなんですよね、田岡力さん和歌山県出身でして、私聞いた時びっくりして、でも漫画読んでるとなんか和歌山の景色っぽいなっていうとこやっぱ多くて、出身地同じだからこそ感じるのかもしれないですけど、和歌山っぽい風景が散りばめられてるなと思いながら読んでました。そうなんです、嬉しいですよね。なかなか和歌山出身の方に会うこともないし、こうやってなんか作家さんとか漫画家さんとかでご一緒することは初めてだったので、めちゃくちゃ嬉しくて、しかも親近感湧いて、ポンタ実は和歌山で飼われてたのかなみたいなのを想像してやるのがすごく面白かったですね。まあ、明確には場所は決まってないって田岡先生もおっしゃってたんですけど、あとドラマ化にあたって撮影地、まあちらほらいろんなとこ撮ってたんですけど、なんかめっちゃ和歌山っぽいなってところがちゃんと選ばれてて、私はそのロケハンとか全然参加してなかったんですけど、そのロケ地選ぶ時とか行ってみると、なんかうわ、なんかこういうとこ和歌山にもあるっていうところがちゃんと選ばれてて、なんかみんなすごいちゃんとそのテイストを読み取って、その地域の雰囲気を読み取って、その感じがすごい出てたなって思ったので、絵もすごい私は楽しみにしてます。めちゃくちゃ和歌山っぽい場所ばっかりでした。あとコインランドリーのシーンがあるんですけど、そこが田岡力先生が実際に通ってたところを題材にして書いてたっていうので、で撮影地を決めるときにたまたまロケハンでそこ行ってそこいいってなって決まったところが、実は田岡先生が昔行ってた場所だったっていうところがあって、そこもなんかすごい通じ合っててすごいなって思いました。なんかそのロケ地もぜひ注目して見てみてください。和歌山っぽいです、すごく。はい、ということで皆さんぜひ楽しみにしていてください。メッセージありがとうございました。 FOD 今日の三本田ぜひともご覧ください。新谷泉の独り言エンディングです。ここで新谷泉からのお知らせです。キットソンミーコラボ 1月7日まで受注受け付けております。皆さんもぜひお気に入りのカラーや、刺繍の色だったり形だったり見つけてチェックゲットしてみてください。よろしくお願いします。そして現在募集中のメッセージテーマはあなたのお気に入りの散歩コースです。メッセージは番組トークルームまでお願いいたします。ちなみに散歩んたのロケはもう歩き回りました。やっぱお散歩がテーマなのでね、ずっと外で歩き回ってそこでなんか発見した何かでこうお話が盛り上がるという感じで本当にずっと散歩してました。ぜひ皆さんお気に入りの散歩コースを教えてください。メッセージは番組トークルームまでお願いいたします。オーディ新谷ゆずみの独り言、次回は1月15日にアップします。ここまでのお相手は新谷ゆずみでした。またね。オーディ。